安城市議会だより第73号12月定例会令和8年2026年2月1日主な内容議案質疑委員会審査議案などの審議結果一般質問のあらまし委員会の調査報告主な内容終わり12月定例会一般会計補正予算をはじめ24案件を議決11月28日から12月18日までの21日間の会期で開かれました。条例制定及び改正、補正予算、指定管理者の指定などを審議し、閉会日には物価高騰対応重点支援、地方創生臨時交付金などに関する補正予算が追加上程され、いずれも原案通り可決しました。ここでは、議案に対して行われた質疑の一部を掲載します。補正予算、議案101号、一般会計、児童、デイサービス事業、補正額2億400万円、土井、児童発達支援や放課後等、デイサービスの利用者が増えているが、サービス利用申請時、障害者手帳取得以外の方法はあるのか。答え、療育の必要性を認める。医師の意見書がある場合も利用申請は可能。サービス利用を継続する場合、来年度から2年ごとに医師意見書の提出を求める予定である。土井、重度障害など支援ニーズの高い子どもに必要な支援が確実に届くようにするための施策は。答え、安城市自立支援協議会。共生の町部会で障害児のサービス利用の適正化に向けたワーキンググループを立ち上げ適切な支援が届くよう対応策等を協議していく。補正予算議案101号一般会計アジア競技大会に向けて整備補正額750万円土井スポーツセンター施設管理事業のプール修繕費750万円は具体的にどの箇所のどのような修繕内容か。答え、可動床の隙間に利用客の手足が挟まらないようにするための防止板の修繕や床を上下させるための駆動装置のチェーン交換などアジア競技大会の開催を見据え故障等が発生しないよう修繕を行っておいた方が良いと判断したものについて修繕を行う。補正予算議案101号一般会計証明書児童交付機器を市役所内に設置補正額550万円令和8年度までの債務負担行為中債務負担行為とは年度をまたぎ支出の契約などをするもの問いコンビニと同じ証明書児童交付機器を市役所内にいつ何台設置するのか導入理由と市民の利便性は向上するのか。答え、開帳時間の変更に伴う窓口の混雑緩和と事務負担軽減のため、令和8年6月に1台設置する。交付機の利用に必要なマイナンバーカードが普及しており、操作が簡単なので、多くの方が利用できる。補正予算、議案101号、一般会計、子ども医療の扶助費。補正額6000万円。土井、当初予算額11億円に対し、11月末日時点での執行額はいくらか。また、令和7年度の高校生世代の医療費の見込み額は。答え、子ども医療、扶助費の11月末日時点での執行額は7億4900万円。高校生世代の医療費の見込み額は、約1億7400万円。条例改正。議案87号。88、89、91、93号を含む。安城市職員などの人件費。土井、人事院勧告に基づいた給与改定に伴う人件費の増加額は。また、財政状況によっては人事院勧告通りとせず、抑制的な改定を検討するのか。答え、人件費全体で約5億7000万円の増加を見込んでいる。財政状況が逼迫する局面においては、人件費に限らず、歳出全般にわたり、 必要な抑制策を検討することが不可欠と考える。条例改正議案92号銃刀会社情報の行政手続き問い。銃刀会社情報の行政手続きにおける利用はこれまでも実施されてきたと思うが、条例改正の経緯は。また条例改正による市民や銃刀会社登録をされている方の影響は。答え。令和6年4月に国デジタル庁から住民基本台帳に登録のない方、銃刀会社の情報管理を国の標準仕様書に準拠したシステムで行う場合は、その利用根拠を条例で定めるよう通知があった。改正後も市民や銃刀会社登録をされている方への影響はない。条例改正議案95号96、98号条例制定含む地域限定保育士制度問い。地域限定保育士は一般の保育士と業務範囲に何らかの違いがあるか。株式会社等への試験事務の委託が可能となっているが、制度の導入により職員の質の低下はないか。また本制度の県での導入予定と今回の条例改正理由は。答え。一般の保育士と地域限定保育士とでは業務範囲や業務内容に違いはない。事務委託先の試験に対する公平性や質は担保されているものと考える。現時点において愛知県での本制度の導入予定はないが、今後導入された際に速やかに対処できるよう条例改正する。条例制定議案98号子ども誰でも通園制度の条例制定問い。条例ではどのような事業者が参入可能か。答え。基本的に保育園や認定こども園を運営している社会福祉法人等を想定しているが、基準を満たし適切に事業を実施できる事業者であれば参入可能。条例改正議案99号中学校の体育館と武道場の空調使用に伴う使用料問い。全中学校の体育館に空調設備が整備されることに伴い、学校開放などで使用する場合の空調設備の使用料を徴収するものであるが、部活動の地域展開により中学生を受け入れている地域スポーツ団体が使用する場合、減免をする予定はあるか。答え。中学生を受け入れている優先利用団体としての登録がある団体については減免できるよう調整する。指定管理議案107号指定管理者の指定堀内公園問い。地方自治法第244条の2および安城市都市公園条例第18条の規定に基づき、公園の管理運営を行う指定管理者の募集が行われたが、前回5年前の募集と今回の募集で堀内公園管理業務使用書に変更点があったか。答え。個人情報の保護に関する法律等関係法令の改正点などを変更した問い。指定管理者として愛知スイミングコニックス共同企業体を選定したが、審査の選定基準で重視した評価項目は。また評価したポイントは。答え。利用者に対するサービス向上策は具体的で効果が期待できるかと、利用を促進させる方策が取られているかという2項目を重視した。また子ども向けという特色を意識した利用促進させる方策やアンケートなどの意見を運営に反映させた仕組みがある点を評価した問い。指定管理料の上限価格の2億3600万円余にはどのような費用が含まれているか。また今回の提案価格は 73.7% の1億7400万円であったが、前回5年前の指定管理料の上限価格に対する提案価格の割合は何パーセントだったか。答え。人件費、樹木管理費、夜間警備費、修繕費、電気料などの施設管理費とイベントや講座などを実施する事業費が含まれる。また 前回の提案価格の割合は 94.6% であった。12月定例会、議案などの審議結果、安城創生会、18人、公明党、3人、未来の風、3人、新自民の会、1人、日本共産党、1人、無会派、2人、令和7年3月31日、新社会が解散。石川翼議員は無会派、会派に属さない議員です。令和7年4月30日、安城維新が解散。須賀康隆議員は無会派、会派に属さない議員です。提出された案件、市長提出議案、第87号、市、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、第88号、特別職の職員で、常勤の者の給与、及び、旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定、第89号、市議会議員の議員報酬、及び、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定、第90号、市税条例の一部を改正する条例の制定、第91号、一般職の任期付き職員の採用、及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定、第92号、個人番号の利用、及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定、第93号、パートタイム、会計年度任用職員の報酬等、及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、第94号、私立保育所の設置、及び管理に関する条例、及び私立幼保連携型認定こども園の設置、及び管理にを関する条例の一部を改正する条例の制定、第95号、放課後児童健全育成事業の設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定、第96号、家庭的保育事業等の設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定、第97号、特定教育・保育施設、及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定、第98号、乳児等通園支援事業の設備、及び運営に関する基準を定める条例の制定、第99号、行政財産・目的外使用料条例の一部を改正する条例の制定、第100号、手数料条例の一部を改正する条例の制定、第101号、令和7年度一般会計補正予算、第4号、第102号、令和7年度国民健康保険事業特別会計補正予算、第1号、第103号、令和7年度介護保険事業特別会計補正予算、第2号、第104号、令和7年度水道事業会計補正予算、第1号、第105号、工事請負契約の変更、ソフトボール場、永久場観客席、及び屋根改修主体工事、第106号、指定管理者の指定、安城市レジャープール、第107号、指定管理者の指定、堀内公園、第108号、令和7年度一般会計補正予算、第5号、第109号、令和7年度水道事業会計補正予算、第2号、以上23議案、原案通り可決。諮問、第2号、人権擁護委員の推薦、異議ない旨答申、委員会、部会などの主な活動状況、11月、14日、市民文教部会、21日、議会運営委員会、26日、全員協議会、12月、9日、産業建設常任委員会、部会、10日、市民文教常任委員会、部会、11日、健康福祉常任委員会、12日、総務企画常任委員会、15日、議会運営委員会、18日、議会運営委員会。